今日の御言葉は黙示録19章6節から9節。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。アーメン。ここに書いてある御言葉は、すべてのことが成就し、神の時が満ち溢れ、そして生徒たちの正しい行いもすべて神のメモリを達した場面、もう聖書の最後の最後の場面ですね。いよいよ永遠の時に入ろうとしているその時の出来事です。そしてその時、大水のとどろきのような激しい雷鳴のようなものをこのヨハネは聞きました。この時、万物の支配者である我らの神である主は王となられました。今私たちが生きている世界はまだ悪しき者たちの支配下もあり、また私たち自身もまだ整えられておりません。それゆえいろいろな不具合があり、また不完全さもあり、また自然もまだ呪われた状態にあり、そして全ての被造物たちは私たち神の子たちの現れを待ち望んでおります。そして私たちはですね、その神の時の目分量を満たすための助けを今私たち一人一人のキリスト者にその役目が与えられております。この地上での生活はですね、永遠に着る白い衣を日々織りなしているようなものです。この19章8節に、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いであると書いてありますね。この衣とは生徒たちの正しい行いであると書いてあるからには、皆さんの正しい行いがこの花嫁衣装となるわけであり、そして皆さんが日々この地上において生活している一日一日、一瞬一瞬、そのイエス・キリストにある正しい行いがですね、この衣を紡ぐ、ね、一針一針織る、その役割を果たしているということを、私たちは知るべきです。そう考えると、私たちが生かされているこの地上、この今生きているこの時、それをその一瞬一瞬を本当にどれほど大切に過ごさなければと思いますね。では一体どのようにして大切にこの時を過ごせるか、どうしたらこの、ね、花嫁衣装がより美しく、より完璧に仕立て上げられるでしょうか。そのことをこれから見ていくんですが、結論から言えばですね、それはイエス・キリストと一緒に歩むということ、これにつきます。イエス様は誠のブドウの木で、私たちは枝です。私たちはその枝であるからには、ブドウの木につながっていなければ実を結ぶことはできません。イエス様を離れては私たちは何もすることができないと ヨハネの15章に書いてある通りですけれども、私たちがですねイエス様を離れて何かしたできるんじゃないかって思うかもしれないんですが、しかしイエス様を抜きでイエス様を離れて何か成したと人が思ったとしても、それは主の御前には何も成していないと同じなんです。私たちはイエス様につながってこそ初めて身を結ぶことのできる存在です。逆にイエス様と共に歩むのであれば、ね、私たちがどんなに、ね、そんな頑張った行いはしなくても、イエス様が結んでくださるその身の技にただつながるだけで、ただぶら下がるだけ、ね、ブドウの枝、ブドウってただぶら下がってますね、あれと一緒です。私たちはただイエス様にぶら下がっていれば豊かな実を結ぶことができるんです。そんなになんか大げさな難しいことを思わなくていいんです。イエス様につながっていること、そうすれば実をイエス様から豊かな養分が流れてきて豊かな実を結ぶことができるようになります。イエス様はまた十字架にかかられる前の日に、あなた方はこの世においては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですとおっしゃいました。イエス様は世に勝ったお方です。私たちにはですね、諸々の困難が迫りきます。日々キリスト者としての人生はそんな、何もかもがハッピーで平坦でというわけではなく、むしろですね、主にあがなわれたものとしてこの世に存在し、つまりこの世のものとは異質のものになるわけですね。キリストの命のものと なりますので、ですから暗闇の勢力はそんな私たちに対して戦いを仕掛けてきます。キリスト者の歩みは確かに攻撃があります、迫害があります、困難は確かにありますが、しかし私たちはその中においても勇敢になることができる、その根拠とは、皆さん一人一人にイエス様が共におられるからです。イエス様から離れた歩みをし続けるとですね、本当に養分がない枝みたいにやがてカラカラになって干からびてしまって、そのように霊的に本当にカラカラに干からびてしまっているのに、そんな自分に気づかず、なお肉の力で何か頑張って自分は何かなしだと思っている人がいるんですが、しかしイエス様抜きではそれはできないことです。イエス様につながっていれば何でもできます。キリストにあっては何でもできるというのが私たちの持つべき希望です。ステパノという人がおりました。彼は使徒行伝の方に登場するんですけども、彼はですね、普通の人ではとてもではないけど、もう耐えきることのできないような激しい迫害に遭いました。ステパノは、執事さん、チュプサーだったんですけども、教会の諸々の御用をする役割の人で、彼は御霊と知恵に満ちた人でしたけれども、しかしそんな彼だから悪しき者の妬みにあったんですね。ステパノは捕らえられました。使徒行伝のですね7章を開きたいと思います。使徒の働きの7章54節から60節までお読みします。ここはですね、このステパノが最高議会に連れて行かれて、そしてそこで弁明している場面の最後の方です。そのステパノの弁明はイスラエルの歴史についての、弁明とは言わず、もう主の証メッセージでした。使徒の7章54節から60節までを読みします。人々はこれを聞いて腹綿が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。しかし聖霊に満たされていたステパノは 天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスと見て、こう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステファノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。とても激しい状況ですね。ステファノに対して大勢の群衆たちが腹渡が煮えくり返る思いで歯ぎしりした。ステファノはですね、御言葉を語っておりました。ステファノはイスラエルの歴史を紐解いてメッセージしました。この群衆はですね、ユダヤ人で、我々イスラエル民族は栄光のその民族だ、神の民族だと自負しておりましたが、しかしステファノが説いたそのイスラエルの歴史は栄光の歴史でなく恥の歴史でした。神に逆らい同士の歴史でした。ステファノはアブラハムやダビデや、また、その他の旧約の人たちを例に挙げては、本当に神様に従う側と神様、それに反発する群衆と、そういう構図でしたね。そしてこの群衆は今もまたイエス・キリストに歯向かって十字架につけて殺したということをステパノはここでメッセージしましたが、この民衆は逆に歯ぎしりして怒り狂いました。メッセージの成功とは何でしょうね。大勢の群衆たちが悔い改めて、大勢の群衆が拍手喝采して悔い改め、涙流して自分を罪を告白することでしょうか。ステパノはこのメッセージの素晴らしいメッセージをしたんですが、しかし誰一人悔い改めるものはなく、むしろその御言葉を語ったゆえの彼の報酬は暴力と死でした。死ぬためのメッセージ。それでもステパノは御言葉を述べ伝えたんです。私たちにとっての成功とは、人が拍手喝采することでも、人がどうこうすることでもなく、ただ真理を正しく語るということ。大勢の群衆に対して、大勢の群衆の耳障りが良いことを言って拍手喝采を受けること、それがメッセージの成功ではありません。メッセージの成功とは、御言葉を正しく述べ伝え、そして人々に悔い改めを導くメッセージです。ただ悲しいことに、ステパノのこの時の群衆は、悔い改めた人は一人もいませんでした。死ぬために語ったメッセージ、これは本当にメッセンジャーとしてですね、本当に襟元を立たされる記事です。しかしステパノはですね、このような状況においても平和に満たされておりました。彼は聖霊に満たされて天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見つめておりました。これが平安の平安、どんな時でも平安をいただけるコツです。天を見つめることです。人を見つめたらダメです。天を見つめ、イエス・キリストを見つめること、これこそが私たちがこの世のどんな困難、どんな誘惑、 どんな暴力的な迫害の中においても平和を保つコツ、それは天を見つめ神の右に立っておられるイエスを見つめることです。私たちはですね、世の中を生きている限りですね、ステパノではないほどにしても諸々の困難があります。人々から、上司から、あるいは愛する妻や夫から心ない言葉で迫害を受けるかもしれません。あるいは人からではなく自然界がですね、私たちに牙を剥くかもしれません。しかしそのような時において私たちが平安を保っているコツは、それはイエスを見つめていること、イエス様により頼んでいることです。イエス様の愛とイエス様の見守り、それは生と死を超えた見守りです。私たちはこの地上においてですね、イエス様をと共に歩んでいる限り、私たちは守られます。自然界が牙を剥く時でも、人々のそのような蔑みにおいても守られます。平安が守られます。ステパノは肉体は殺されてしまいましたが、しかし彼の心はどんな苦しいでも、どんな罵詈雑言も、どんな石打ちでも守られました。心の内はあたかも水面、石が投げ込まれた水面は波出しますけども、その波何一つない水面のように、彼の心の平和は守られました。皆さん、職場で上司、怖い上司とか、あるいはなんか憎たらしい人の前に立った時、心の平和が乱されずにいたいでしょうか。キリストを見つめればいいわけですね。共にいてくださるイエス様を見つめているのであれば、どんな人々のそういう汚れも受け付けず、ただ主のその平和な愛によって満たされております。ローマの8章39節にこう書いてあります。ローマの8章38節と37節からお読みしましょうか。ローマの8章37節から39節。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメン。イエス様の愛から引き離すものすら何でしょうか。迫害でしょうか。苦しみでしょうか。困難でしょうか。飢えでしょうか。しかしどんな被造物でも、見つかりでさえですね、死でさえ、皆さんからイエスキリストにある神の愛から引き離すものはないと、こう書いてありますね。引き離すものはないんです。死の闇が皆さんに押し迫ろうとも、それでも皆さんがイエス様に向くのであれば、そのイエス様の愛は皆さんを引き離せず、また死んだ後であって、死んでも皆さんがキリストにつながっているものであれば、イエス様の愛から引き離されません。もし私たちがこの地上において身勝手に歩むのであれば、イエス様を無視して歩むのであれば、私たちはその人生は、ね、迷い同士です。右に揺れ、左に揺れ、荒れ狂う嵐みたいなものです。イエス様を無視して日々送るのであれば、その日々は永遠に残るものではありません。 この地上において私たちのその生徒の正しい行いが、ね、その花嫁が着る清い朝布になるのでしたら、それは永遠に残る記念すべき日々ですけども、しかしキリストにない日々は、ね、それは滅ぼされるべき日々です。もし私たちがこの地上において身勝手に歩んでイエス様抜きで歩むのであれば、その部分だけが、ほころびとなって天に召された時、その部分は焼き尽くされてしまいます、ね、地上を歩む大部分がほころびだらけで、ね、ただ残ったのはイエス様を信じた当初のあの感覚のあの数週間だけで、あとはまた世に戻って汚れた日々を送って、いざ死ぬ時になって、あ、イエス様ごめんなさいって、ね、ただそれだけの歩みでしたら、永遠に残るのはそのイエス様を信じた当初と、また最後のその時のイエス様と共に過ごした時だけで、あとは全部ほころびとして焼き尽くされる、ね、そんな人生は恥ずかしいですね。よくキリスト者の中に、なんかキリスト教会に通ってなんかメッセージを毎週日曜日聞く、そういう歩みはちょっとかったるいから、死ぬ間際に、ね、イエス様を主と告白して、そうして人生を終えるようにすればいいんじゃないかと思っている人がいるんですが、まあ、たとえですね、人生の終わる時かろうじてイエス様を主と告白できたとしても、確かにそれで天国に入ることはまあかろうじてできるでしょうけれども、しかし天国に入った時残されているのはほんのわずかな部分だけ。恥ずかしいです。永遠にその恥ずかしさが残るのは嫌ですね。永遠に恥ずかしさが残るのは嫌です。でしたら私たちは日々しっかりとイエス様と共に歩んで、永遠に残る衣を日々紡いでいくべきではないでしょうか。キリストと共に歩む日々の歩み、それこそ常しえに残る尊いものです。キリストにあって何かを行うのであれば、私たちのこの人生という織物はキリストにあってどんどん織りなされていき、そして人生の至るところにキリストが織り込まれていきます。皆さんの人生を思い返した時、ね、イエス様を知ってイエス様と共に歩んだ日、まだ、ね、1年足らずの人もいれば、あるいは何十年という人もおりますけれども、皆さんの人生を振り返った時、思い返した時、キリストが織り込まれているでしょうか。あの時もキリストが織り込まれていた、この時もイエス様が織り込まれていた、そういうふうに思い返せるでしょうか。今からでもキリストを織り込む人生を始めるのであれば、その日々は永遠に残る記念すべき日々となっていきます。そうしてですね、生徒たちは織り込んでいきました。これから霊的に生まれてくる新しい神の子たちも織り込んでいくんです。この尊き花嫁が着る白い衣、これからも生徒たちは織り込んでいくんです。そしてその織り込みが神のその目分量に達した時、すなわちその花嫁衣装が完成した時、この黙示録19章の御言葉が成就します。ここでは、ね、喜び楽しむ様がありますね。黙示録19章のこの6節から、ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた、私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう、子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意ができたのだから、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることが許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。アーメン。この地上での歩み、それはこの花嫁の衣装ですね、 織り込んでいく日々です。時に苦しい日もあるでしょう。悲しい日もあるでしょう。しかしそこにキリストが織り込まれるのであれば、その苦しみ悲しみは単なる滅ぶべき苦しみ悲しみではありません。永遠に残るキリストと共に過ごしたあの悲しみの日々、キリストが助けてくださったあの日々に作り変えられます。人生を送る上で喜びの日もあればね、めでたい日もあります。しかしそこにキリストが織り込まれていなければ、ただあのしぼむべき嬉しさ楽しさに過ぎません。しかしそこにキリストへの感謝、キリストへの賛美があるのでしたら、それは永遠に残るキリストと共に過ごした幸いな日々として残っていきます。皆さんがアルバムを見返した時、あの時楽しかったな、喜ばしかったな、思いますね。しかし永遠の命を持っていないのでしたら、その嬉しかった日々、楽しかった日々はただの羨望の日々として、もう帰らぬあの楽しい日々よっていうことになります。でもキリストにある人は、ね、その日々はキリストと共に過ごした喜びの日々として、天にも、ね、その日々やアルバムとして持っていきますね。天においては、天におけるアルバム、それがこの花嫁の光り輝く清い麻布である。天国はそのような生徒たちのキリストに対する愛の記念で満ちております。そういうわけで私たちは日々キリストを中心に歩むべきです。最後にヘブル人への手紙の12章を開きたいと思います。ヘブル人への手紙の12章、一節と二節をお読みします。ヘブルの12章1節と2節。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。アーメン。私たちの周りにはですね、多くの商人たち、信仰の勇者たちが取り囲んで、雲のように取り囲んでいるんですね。天の慣習がいるんです。天において御使いたちが皆さん見ております。イエス様も当然見ております。そしてこのように多くの商人たちも雲のように私たちを取り巻いております。目がそこここにあるみたいですね。ですから、そういうわけですから、皆さんも一切の重荷、まとわりつく罪、そうしたものをかなぐり捨てて、そしてこの信仰の競争を忍耐をもって走り続けるべきです。どうやって走り続けるかね、力添えなしでは走り続けられません。イエス様の助けという力添えがあれば、どこにおいても皆さん走り続けられます。皆さんも疲れ果てて、もうその場に崩れるしかないというような時でも、イエス様が共にいますなら、イエス様はそんな皆さんを送って、そしてイエス様が代わりに歩んでくださいます。いや、むしろイエス様におぶられて歩む日々、その方が楽ですね。どうか全ての重荷、全てのまとわりつく罪、それは一切イエス様の前に置いて、イエス様におぶっていただいて、そして皆さんはイエス様と空気を共にして歩んでください。全て疲れたもの、重荷を負うてもるものは私のもとに来なさい。 私があなた方を休ませてあげよう。私はへりくだっているから、私の首輝は軽いですから、私の元に来て共に首輝を共にして歩みなさい。イエス様はそうおっしゃっております。疲れているなんてしたら、それは自分で頑張ってイエス様抜きで走っていたからです。でもイエス様と共にいるのであれば、疲れは癒され、重荷は下ろされて、そしてイエス様と共なる歩み、地上における花嫁の衣装を織りなす歩みが日々満たされていくわけです。どうか皆さんは地上に残されている今、信仰の先人たちに習い、イエス様から目を離さず、イエス様と共に歩み、この正しい行いという常しえに残る衣をこの地上でしっかりと日々紡いでいき、そしてかの日には栄光のうちに天で迎え入れられる皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、ハレルヤ、感謝いたします。あなたのうちに私たちが共に歩み、そうしてこの地上における日々はイエス様と共に歩むことによって満たされていき、そしてイエス様と共に成したあのこと、このこと、またイエス様が助けてくださったあの思い出、この思い出、それらは常しえに残る記念の日々です。どうか私たちは日々イエス様と共に歩むことによって、この地上を濃密な霊的密度の濃い豊かな充実した人生を歩めますように、生徒たち一人一人の日々の歩みをイエス様と共に歩むことによって祝福してください。イエス様と共ではない歩み、それらは焼き尽くされてしまうものです。主よ、どうか日々この地上での歩みを尊く清く紡いでゆく日々でありますように。そしてすべての手の技を祝福してください。生徒たちの歩み、その一歩一歩をあなたが豊かに祝福してください。どうか今日一日、またこれから始まる一週間、そのすべての歩みにイエス様を織り込んで、素晴らしい歩み、素晴らしい天の衣、それを紡ぐこの日々でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。賛美の402番を賛美します。